マタイによる福音書第8章18節から22節まで朗読いたします。新約聖書の14ページになります。マタイによる福音書第8章18節から22節まで朗読いたします。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸へ行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。日本においてクリスチャンになるというのはどういうことであるのか、ここに集まっている皆さんは大体なんとなくもうイメージを持っていらっしゃるのではないかと思います。先月オランダで行われました国際会議、研修会のようなものですけれども、そこには世界中の改革派教会から参加者たちが集まってきていました。そこに集まっていた人たちに、日本でクリスチャンになるというのはどういうことであるのか、これを説明するのはなかなか簡単ではありませんでした。それぞれの国のクリスチャンの事情があまりにも違いますので、まずはお互いの状況の違いを理解する必要があります。例えばジンバブエ、マラウイ、ウガンダなどのですね、アフリカの国々ではクリスチャンの割合がですね、人口の 80% 以上を占めています。そういう国では生まれた時から家族もクリスチャンですし、周りの友人たちも皆クリスチャンです。特別な決心をしてキリスト教に改宗するということはありません。同じアフリカでもイスラム圏ではまた事情が変わってまいります。モロッコからの参加者が2人いました。しかし2人ともモロッコ以外の国の出身者でした。1人はトーゴの出身、1人はエチオピアの出身です。モロッコではイスラム教徒に伝道することが許されていません。外国人には伝道することができます。ですから2人が仕えている教会は外国人のための教会です。イスラム教徒であるモロッコ人に伝道をしているということが分かれば、直ちに国外退去させられることになります。バングラディッシュもイスラム圏です。クリスチャンの割合は人口の 0.3% だというふうに聞きました。日本が 1% 弱ぐらいですから、それよりも少ない割合です。ただしある少数民族は 100% クリスチャンであるというふうに言われます。つまり個人が改宗してクリスチャンになるというのではなくて、部族ごとまとめてクリスチャンになったということだそうです。このような世界の事情をですね、比較して考えますと、日本においてですね、クリスチャンになるというのはどういうことであるのか、少しこう相対的に比較しながら考えることができるようになります。 日本におきましてはイスラム圏にあるような伝道活動の制限というものはありません。自由にイエス・キリストのことを伝えることが許されています。それにもかかわらずなかなか伝道が進まないという事情があります。アフリカや南アメリカの国々ではですね、伝道に制限がない国ではクリスチャンが継続的に増えています。ですから日本の教会の会員数が減少傾向にあるということを話しますと大変驚かれます。しかし日本では部族ごと丸ごとクリスチャンになるということはですね、まずありえない、そういう事情も考慮に入れるべきだろうと思います。個人主義が進んでいますので、家族や親族がいっぺんにクリスチャンになる、そのためにこう全員で一緒に洗礼を受ける、そういうことは日本ではありえません。日本では個人個人がキリスト教に触れて、それについてそれぞれが真剣に考えて、そしてようやく洗礼を受ける決心をします。クリスチャンの家庭に生まれて信仰告白をするという場合でも、一人一人が信仰について真剣に考えて信仰告白をする、そういう決心をした者だけが信仰告白をします。オランダなどのキリスト教の長い伝統がある国では、高校を卒業する頃に成人式のような形で皆が信仰告白をするという習慣があります。しかし日本では必ずしもそういうわけではありません。信仰告白をするという、ある特別な決意をした人だけが告白をします。クリスチャンになってからも家族の中で自分だけがクリスチャンであったり、クリスチャンの家庭出身でありましても、あるいは今自分の家庭は家族がクリスチャンだという、そういう場合でありましても、学校や職場では自分だけがクリスチャンである、そういうことも少なくありません。また個人主義化が進んでいるというふうに言いますけれども、しかし葬儀のことですとかお墓のこととなりますと、親族との関係が問題になります。親族が丸ごとクリスチャンになる、そういう状況であればそのような問題は起こりませんけれども、日本のクリスチャンの間では絶えず起こってくる問題であります。世界のクリスチャン事情と日本のクリスチャン事情をですね、比較しますと、このようにですね、日本においてクリスチャンとして生きるというのはそれなりの決意を必要とするということがわかります。一人一人のクリスチャンが周りとのある種のこの摩擦のようなものを覚悟して歩む必要があるということです。今日の箇所はまさしくそのような環境に置かれている私たちのために書かれたと言ってよいような言葉であります。18節を読みします。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸へ行くように命じられた。大勢の人々がイエス様のところに集まってきていました。イエス様が多くの病人を癒したり、また権威ある言葉によって教えたりされていましたので、イエス様のところには大勢の人が集まっていました。この群衆はおそらくそれほど強い決意をすることもなく、ただイエス様に好感を持ち集まってきていたのだと思われます。 キリスト教国でクリスチャンとして生きている人たちというのはこのような群衆と似ているのかもしれません。誰もが日曜日に教会に行く、そういう環境の中であればクリスチャンとして生きるということについて決断を、特別に決断をしなくてもクリスチャンとしてなんとなく生きていくことができます。日本におきましても、もしもですね、誰もがもう日曜日には教会に行く、そういう社会になっていれば、私たちも特別な決意をすることなくクリスチャンとして生きていくことができるのだろうと思います。イエス様はここで弟子たちに向こう岸へ行くように命じられます。群衆と弟子たちが区別されています。弟子たちというふうに呼ばれていますのは、必ずしももう少し後の方で10章にですね、12人の弟子たち、イエス様の12弟子のことがですね記されてまいりますけれども、今日の箇所で言われています弟子たちというのは必ずしもこの12人の弟子たちのことを指しているわけではありませんけれども、群衆とは明らかに区別されています。群衆とは違ってイエス様に従うということをはっきりと表明している人たちであった様子であります。ガリラヤ湖のその湖のですね向こう岸に今船で渡ろうというふうにイエス様が言われます。船で渡ることになりますから、群衆が全員ついてくるということができません。これまでは群衆も弟子たちも一緒に混じり合って一緒にいたわけですけれども、その場に残る群衆とイエス様に従って湖の向こう岸に渡る弟子たちがここで分けられることになります。このような時に19節、その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。律法学者が、自分もですねイエス様と一緒に湖の向こう岸へ渡っていこう、そんな風にしてイエス様に従っていく、そういう申し出をします。律法学者というふうに言いますと、イエス様に対して敵対的な人たちが多かったようでありますけれども、中にはこの律法学者のようにイエス様に好意的でイエス様に従おうとする、そういうものもいました。この律法学者の申し出に対してイエス様はこう答えられます。20節、イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。人の子というのはイエス様がご自身のことを指して言われる表現です。狐あるいは空の鳥には寝泊まりする、そういう場所があるけれども、人の子イエス様には枕するところもない。もちろんイエス様が活動の拠点とされていましたカファルナウムの村には寝泊まりするところ、ペトロの家などがですね、あっただろうと思われます。あるいはその他にも宿を提供したと思われます人たちが聖書の中に出てまいります。マルタとマリアの家などですね、そのような宿を提供したのではないかというふうに思われますけれども、常にそのような宿が期待できたかというと、そういうわけではなかったと思われます。例えばこれから渡っていこうとする湖の向こう側、そこはユダヤ人ではなくて異邦人が住む地域です。そこで宿を提供してもらうということは おそらく期待できません。イエス様に従って群衆と離れ向こう岸へ渡っていく弟子たちは、そういう困難を覚悟する必要があります。イエス様は、あなたにはそのような困難を経験する、そういう覚悟があるか、こう問われているわけです。また別の人がこう申し出ます。21節。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてください、と言った。このようにあります。この人は弟子の一人というふうに言われています。ですからはっきりとイエス様に従うことを表明していた人なのだろうと思われます。その人が父を葬りに行かせてくださいと頼みます。まず父を葬りに行かせてください。こうまずというふうにありますので、父を葬るということが済んだならば、あなたに従います。イエス様に従います、そういうことなのでしょう。父を葬るということが何を意味するかについてですね、実は議論があります。これまでは一般的に父親が亡くなって葬儀が行われるので、それが終わるまで待っていてほしい、待ってほしい、そういう意味であるというふうに解釈されてきました。しかしですね、中東出身の学者ですね、この聖書が書かれた地域出身の学者がですね、そのような解釈というのはあまりにも西洋的だというふうに指摘をします。もしこの時点で父親が亡くなっているのならばですね、彼が自分の家を出てイエス様のところまで来るということはまずできないだろう、そういう指摘です。もうすでに人々が家に集まってきていてですね、葬儀のためにさまざまなことが進められているはずだという指摘です。むしろその地域の習慣に従えば、父を葬りに行くというのは父が死ぬまで父のそばで使える、何年先になるかわからないけれども、父が死んでその父に使えるという義務がなくなったならばイエス様に従います、こういう意味だというふうに説明をしています。息子、特に長男がですね、父親に使える義務がかなり強い、そういう社会的な背景を考えますと、そのような解釈の方が理にかなっているというふうに思われます。個人主義が進んだ日本ではもうそういうことが少なくなっておりますけれども、日本でも少し前の世代までは似たような事情が考えられたのだろうと思います。このような申し出に対してですね、イエス様はこう答えられます。22節、イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。息子が父親に仕える、そういう習慣があったわけですけれども、その慣習を破ってでも私に従いなさい、こういう強い言葉です。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、この言葉が何を意味するかについてもなかなか解釈が難しいところです。死んでいる者たちというのはイエス様に従わない者たちのことを指しているのかもしれません。そういう者たちが父親が亡くなるまで父親に仕える義務を果たすようにすればよい、こういうことであるのかもしれません。いずれにしましても、イエス様に従っていこうとする者がですね、ある慣習を破る、 そういう覚悟、そのようなある覚悟を持って従うことをイエス様は求めておられるわけです。父親に仕える義務を怠るならば、親族からは白い目で見られることでしょう。イエス様に従うことで枕するところもないような不自由な困難を経験する可能性もあります。イエス様に従えば金持ちになれるとか高い地位につけるとか、そういうことではありません。イエス様を信じたら御利益がある、そういうことではないわけです。むしろ困難が予想されます。覚悟していないと弟子としてイエス様に従い続けることができません。なんとなくイエス様を信じている、こういうことだけでは、何か難しいことが起きれば途中で従わなくなってしまいます。日本においてクリスチャンとして生きるということはですね、このようなある覚悟を必要とします。キリスト教国ではなんとなく群衆の一人としてクリスチャンとして生きるということができるかもしれません。しかし日本ではそうはいきません。自覚的なある覚悟を持った弟子にならなければ、信仰の歩みを続けていくということがおそらくできないでしょう。私たちにとって励ましとなりますのは、このような覚悟が必要な状況というのは、今日の日本においてだけ突然現れたのではないということです。世界の中で日本のクリスチャン事情というのはある特別な事情でありますけれども、しかしイエス様が地上でのご生涯を送っておられたその時でさえも似たような覚悟を必要としたわけです。イエス様は人の子には枕するところもない、こういう困難な現実を示しつつ、私たちの周りにある慣習を破ってでも私に従いなさい、こう私たちを招かれます。イエス様はご自身のことを人の子というふうに呼ばれます。これはダニエル書の7章に出てくる表現です。今日の夕の礼拝で取り上げる箇所ですけれども、確認をしておきたいと思います。旧約聖書の1393ページになります。ダニエル書の7章13節14節です。旧約聖書1393ページになります。1393ページ、ダニエル書の7章の13節14節をお読みします。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。人の子と呼ばれる人の子のようなもの、そういうものがやがて天の雲に乗って日の老いたるもの、これは父なる神様のことを指していますけれども、この 日の老いたるもの、父なる神様の前に出て権威、威光、王権を受けられる人の子というのはそのようなお方です。諸国、諸族、諸言語という全世界の民が人の子に仕えることになります。そしてそのお方の支配は永遠に続くとあります。イエス・キリストはご自身のことを人の子というふうに呼ばれます。まさしくここに記されていることを成し遂げられるお方です。最終的にイエス・キリストはこのことを成し遂げてくださいます。最終的なゴールはそこにあるわけです。しかしイエス様はそこに至るまでに枕するところもない、そういう歩みをされます。困難な歩みです。蔑まれ痛みを負われます。それは人々の患いを負い病を担う、そんな歩みでもあります。そしてその歩みは十字架の死にまで至ります。しかしその苦しみを経て三日目によみがえり、天に昇り、すべてのものの上に高く上げられました。権威、威光、王権を受けられました。このイエス様が私たちに、私に従いなさいというふうに言われます。このイエス様に従うのですから、ある面で困難を経て行くことになるというのは当然であると言えます。痛みを持つ人の側にあえて立つ必要がある、そんなこともあるでしょう。しかしそれを経てこそイエス様に従う歩みです。この歩みはそういう困難を経て人の子イエス様が受けられた栄光、そこへと続いていきます。日本でクリスチャンとして生きるということには確かにある覚悟を必要とします。しかしそれを裏返して言えばですね、イエス様の弟子としての歩み、ただ群衆として従うのではなくてイエス様の弟子としての歩みを明確にできる、そんな環境だと言えます。日曜日に教会へ行こう、そういうことだけで日本では決して当たり前ではないからです。群衆の中で流れに任せて教会に来るというのとは明らかに違うからです。私たちは思い切ってこの日本においてイエス様に従ってまいりましょう。お祈りをいたします。